ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、この放送は3月21日放送を予定しているため、新型コロナの状況がどのように進展しているか分かりませんが、
はい、
この番組のメインパーソナリティで医療従事者でもある東辻教からですね、
はい、
一応病院関係者の立場から伝えたいメッセージがあるということなので、
伝えたいメッセージっていう、
それほど大きなものでもないかな、は
い、いや状況だけ
は、はいはい、最前線から、はい、もう最前線になってんだよね君とこの病院。
そうですね、もう
マスクがないとか患者さんが来るとか、
うん、結構ね、でも大阪市から、
うん、
これ使ってって言って、うん、ゴーグルとか、
はいはい、
マスクとか、
はい、
提供されてるんで、
うん、
ないことはない。
あ、でも大阪市やるやん、そういう点では、
は
い、うんうん、君とこの病院詳しくは知らんけど、まあまあ大きな病院で、
はい、
ね、今 PCR 検査の申し込みとかもできるんでしょ。
はい、うん、やってます。
でマスクもなんとか足りてるんですか。
はい、
そうですか、それは良かったけど、
いちいちはなんか今までの普通の使い方やと、うん、なんか2週間でなくなるとか、
ああ言うてね、レントゲン技師ごときはマスクなんか使うなみたいなことをね
全然それはダメです、
言われて
むしろ白です
ああそうやったっけ、
はい、
うん、なんかそんな事態の中、僕がちょっと今起きたとこなんでカレーを食べながらで申し訳ないんですけど、
はい、
ちょっと被害すぎをおしゃべりしといてよカレーちょっと食べてしまうから。
そうですね、今もう患者さん来たって言ったら連絡が僕らのところに入って、
うん、
で、診察してその後に CT の撮影をするからって言われたら、
うん、
もう慌てて準備して、
はい、
で準備ってもうレギンスっていう名前なんですけど、うん、シューズカバー、
うん、
それがふくらはぎぐらいまであるようなシューズカバーをつけ、でガウンもなんか、
うん、
ガウンにマスクがついたやつがあるんですよ。
うーん、
でこう上にちょっとこう上げて、はい、そこを後ろでくくってる
がマスクになる。本格的なやつや。
はい、
うん、
でそれに起きて、
うん、
でまあ、マスクも N95 っていう、う
ん、はいはいはい、
まあ言ったら
防塵聞いたことあるね、うん、PM2.5 の時聞いたことある、
はい、うん、あれをつけて、でさらに目にはゴーグルをつけて、
うんうん、
ゴーグルってもうなんつうの、あれ知り合いのやつが言ってましたけど、なんかサバゲーに使えそうなやつ、
はいはい、
ああいうやつをつけ、でまあ帽子もつけて、
ゴーグルは使い捨てなん？
それ使い捨てなんですよ。
な、結構なもんやんな。
はい、
プラスチックで
ほんまに持って帰ってサバゲーに使えそうな。
そうやんな、100均ではちょっと売ってないもん。
100均では、あ、でもどうですか、
ね、いやでも医療用やし、
はい、
500円ばかししそうなもんやろ。
まあ清潔とかもちゃんとしてるし、うんうん、あと手袋は2枚つけて、
ああじゃあ
やれって、
それ全部使い捨てやんな。
はい、もちろん、
だもうそれだけでもすごい金額じゃない。
そうですね、
3000円分ぐらいやな。
どれくらいなんですかね。
いや大したもんやわそれは。うん、でもそれだけでも毎日日本中で大量に、はい、必要で廃棄されているっていう。
僕ら
消耗戦やな。もう
で今も1日5人ぐらいは来てますね。
あ、はいはい、そういう人がね、
はい、でそのたびに着替えて、
はいはいはいはい、
で CT 検査するんですけど、肺炎かどうかっていうのを調べるために、
うんうんうん、
で CT の台の上にも使い捨てのシーツをかぶせて、でかぶせてるのにこう、あともう一遍その台の上はアルコールで拭きます。
あ、そうか、だからそのまだ疑いなだけの人にそれだけせなあかんねやね、
はい、もう決定の人になったらもう一個上のガウンというか、もう、はい、
もっと
はい、なんていうんですかね、あれロンパースみたいなやつ。
ロンパースって何や。
だからもうつなぎみたいなやつがあるんで、そっちの方を切ろって言われてます。
はいはいはい。 CT を取る技術者でさえそんだけの方法か。
はい。でなおかつ僕あの作業するのが、うん、今までやったらこう中入って、うん、こう位置合わせて、うん、で外出て操作室で操作するんですけど、うん、それ2人です、うん、操作するやつと、うん、あの中で操作するやつと機械を操作するやつは別のやつがしろと言われてるんで、もうそこに人2人も取られて。
機械は洗わんでええの CT の。
あのアルコールで拭いてます、
トンネルを。
はい。
大変だね。えらい最前線の話やね、はい、うん、
ちょっと大変です。
で状況は、
うん、あの京橋 の、 あのライブハウス
出た、
あれの絡みがすごく多いですよ。
はあ、
はい、実は
実は近所なんや。
むっちゃ近所です。駅見つかりつ
ぐらい。もう最前線になったね。
はい、
例の大阪のライブハウスと言われてるとこね、はい、そこの私も行きましたみたいな人やんね。
あ、そのライブ行ってましたっていう人たち。
あれさ思うねんけど、そのライブ行ってなくてもさ、そのアークっていうライブハウスにさ、
そうです、
な前後の日に行ってる人とかでも可能性あるやん。
前はまあ大丈夫でしょうけど、あとはね、
あ
次の日とか。
でも前は大丈夫って言い切れんの？だってそもそもその
最初の高知から来た人でしょ。高知から来たそのライブに参加した人が、
あそうかそうか、高知の人って、はい、高知の人は誰から思う
と。それはちょっとごめんなさい、わからないですけど。
でも不思議というか、高知の人がさ、
はい、
来たと言ってもさ、ライブ見て帰っただけでさ、
はい、
それライブ一緒に見た人ら、うん、何十人かかってんねんっていう話じゃない。
えでも結構密着した空間でしょ
う。まさにうちの講談会という
本で。あれよりひどいでしょ
う。でもそこまで混んでなかった言うやん、ライブハウス、
ね、でも100人入ってたって。僕もライブハウス見たことないですけど、うん、結構狭い小屋やでって言ってました、
うんうん、
でそこに100人入るって言ったら、
とはいえ別にランチキスパーティーしてるわけやらしい。
あでも汗とか、
いやそこまでしてないって。立ち見とはいえ、
はい、
音楽のライブやけど朝までずっとやってたわけでもなかろう、
はい、
3時間って言ってたけど、本当に別にみんなであれするキスするわけじゃなし、
はい、
ことにもうなんか消毒液を手に塗ったりとか、はい、マスクしてる人が多かったりとか、
はい、
でアーティストは全員マスクしてるし、その普段はね、
うん、
でもうその結構用心してる人は多かったって、
はい、
言うやんか、うん、まあでもそのライブハウスの近くの病院ということで、
はい、
あのそうもう検査せなあかんっていうね、
はい、
いやだからこれほんまにあのどえらいことになりまして、まあ世の中というか世界中が今ちょうど収録してる3月第1週、日曜日なんですけども、
職場の知り合いの子がの、
うん、
あ職場 の、 あの後輩の子 の、
はい、
あの友達が中国に行ってるらしいんですよ、
うん、
まあ、その騒ぎのなる前ぐらいに行って、
はいはい、
武漢に行ってるらしいんですけど、
はいはい、
あのもうでも向こうの方が徹底してるって、うん、日本のやってることは手ぬるいって 言ってますね、
う
ん、だってそうですよね、街、うん、あの消毒して回るっていう、うん、シューって出して回ってるっていう、うん、そんなんしてないですからね、うん、
いやほんまに、
うん、
日本はなんかあの憲法9条があるから、戦争の時とかはさ、
はい、
まあスパイもあのなんていうの、逮捕できないとかね、
はい、
そういうことは皆さんよくご存知だと思うけど、それとこれとはっていうか、相手が病気なら、あの別の戦争とか人権とかいうことを以前に動けるんじゃないかって僕思ってたし、
はい、
あの、安倍政権の唯一の取り柄は強権だろうと思ってたから、
はい、
あの、国民の権利、だから緊急事態とか戒厳令とか憲法停止とかね、やりたくてしょうがない人たちだと思ってたから、
はい、
こんないい口実はないんだからやれよと思ってたし、あと愛国者の集団ね、なんか日本会議とか言うならさ、はい、中国と縁を切るいいあのチャンスだから絶対やると思ってたんだけどさ、はい、まあ、実際は中国マネーが欲しい、国策でインバウンドやってきた、オリンピックも近いなどなど、うん、あのいわゆるしょうもない理由でね、うん、あのこんなことやればいいのにって小学生でも気づいてるようなことをやらずに来てさ、
はい、
で後から今頃やります的なことを言うやろ、
やって
ますね、でさ、いやいやいやいやってタイミングずれもいいとこだよっていうさ、
そう、
本当地球連邦のダメな時代かよっていうぐらいね、
は
い、
まあシンゴジラの
本当シンゴジラの政府の方がまだマシやし、ガンダムの地球連邦の方がまだマシっていうぐらいひどいよなって、はい、それ以下やなっていう対応を日々見せられるんですけ、ちょっと僕なんか振り返ってしまうと、森友学園、加計学園のあのあたりからとどめを差し切らないで来たじゃない、安倍政権に、はい、だけどそれがまあそれほど大きな問題にならないんだろうどうせって思ってたけど、
はい、
なったなぁって思って、まあ、じゃあ民主党がいいのかみたいな話になればな、それはそうではないけれども、自民党の他の勢力でもなんて昔ぐらいにまともな、まあ、政権がでも知らんけどもね、うん、あのいわばさ、これ無関係じゃないなと思うのは、結局あの直前に IR 問題という中国人にさ、お金もろうとって、あの政府のもう結構な国会議員が買収されてて逮捕までされるみたいなことがさ、直前にあって。で、それってもっと上の菅さんぐらいまで行ってんちゃうかっていう話まであったやんか。で、それと全くリンクしてるやん。この中国で出たよって言うけど、中国の人ウェルカムっていうのを止められないで、ずっと来たっていうのね。もうすぐお正月だからお金いっぱい持ってきてくれるよね、みたいなんで、
はい、
病気なんて知らないよ、みたいなことになったっていうね。
はい、
で、結局、あれってお友達内閣であり、まあ、あの例の花見の件でもそうやけど、自分の味方は、味方は大事にするけど、敵はもう牢獄ぶち込むよ、みたいなやり方で、その味方っていうのは、要はお金持ってきてくれたら、あの、おかしな森友のおっさんもええし、中国のおっさんもええよ、いうようなね。もうそういう、なんていうかな、国粋主義でもないねんな。なんて、もう本当に、自分の、小さな、派閥、
はい、
うん、まあ、昔からそういうね、藤原家とかさ、後醍醐天皇の周辺のとかあったと思うんだけど、その朝廷の本当に国家中枢の一部の、まあ、学校の中の、権力みたいな、そのレベルやと思うね。でも悲しいかな、1億何千万のこの国家を滑る政府は1個しかないので、その永田町とか霞ヶ関の狭い狭い狭い狭い世界の中で強ければ、一応それに変わるものがいない。だからそれには従わないといけないっていうルールがあって、で、ルールがある以上、どんな嫌なやつでも、偉そうにできるっていう。だから、権力を握り続けたい連中の質がもう下がりに下がってさ。で、まあ、はっきり言うと優秀な皆さん、日本国民の中で優秀な人は政治家なんかならないよ、バーカって言ってさ、何十年ならないで来たから、本当にそう思うし、私も一生なりたくないと思うんだけど、だから、じゃあ政治家なんかなってる人たちって三流四流の人なのって言ったらその通りで、で、そういう人たちの中のいじめっ子グループみたいなね、この政府をやっぱり放置してきた結果、国民が死によると言うたら大げさやけど、病気で死なんでもこれ、例の外出禁止で死ぬでっていうレベル。やで、
うん、
ほんまに。で、はっきり言うと心肺停止状態に近いやん。経済。日本国は結局人の動きを自粛停止してしまうと、心臓が止まったような状態やんな。で、息も、手で塞いでしまって息もできないみたいな、
うん、
そしたら死ぬよっていうまさに状況を 僕は感じてるけど、そのライブハウスの件ですよ。やっぱり出たなっていうか、大阪ライブハウス、それでアークという実名とソープなんとかクラシックっていうね、ソープオペラクラシックって、これね、まずね、ライブハウス名前2件ね、あの、何の躊躇もなく出されたのはね、僕は人権侵害だと思う、人権侵害というかね、民事訴訟もので、
一応言ってはないですけど、看板が映像に映ってるっていう。
言ってるで。
言ってます。
もう社名言ってるよ、店名。もう NHK でも何回も確認した。
いや、うん、NHK、うん、あいまの頃 NHK では、あ、言ってないなと僕は思ってたんですけど。
言ってる。
あの頃だけです。
いやー、ほぼ最初から言ってるし、今、うん、バッチリ完全に言ってんねんけど、はい、これ、例えば某風俗店、新宿の風俗店でとか、新宿のカラオケ店でとか、どこどこのパチンコ店でっていう場合にはね、もう言わないと思うんだよね。店の名前恥ずかしすぎて言わないとか。だけど、これライブハウスって言ってもピンとこないと思ったんか、多分何も考えずに店名をポッて言ってしまったんやと思うね。で、まあいわゆるドアのかっこいいマークみたいなもん。な、ここですよっていう感じで、
はい、
でさ、別に病気になったのが犯罪ってわけじゃないんでねっていうようなノリでね、出したと思うんだけど、いや 100% こんなもん潰れるやんっていう話で、
少なくとも店の名前変えへんから、
そうやね、
営業できないですよね。
そうやね。だけどイメージっていうものをね、病原菌のどこどこみたいなイメージっていう、伝染病イコールみたいなイメージっていうのは、もちろんそのもう暴露されたお店にもつくだけではなく、またそのエリアとか、まあ、いわゆるジャンルやね、ライブハウスとかインディーズバンドっていうもので、でも確かにこれはね、僕らはもろ刃の剣だったのは、そのインターネットにはない、情報量というのは、やはり人が直接会うということによって伝わる目に見えないものがあってね、っていうので長年やってきたから、
はい、
その目に見えない情報量の中にね、
はい、
その新型コロナウイルスという病気まで入っているというのは事実でしたね、うん、だから僕らは大事を取って講談会も東京大阪で、まあ、延期中止という形を取らせてもらったんですけど、これが1ヶ月で済むのか2ヶ月かかるのかもっとかかるのかっていうのはちょっと今様子を見てるんですが、
はい、
しかしね、まあ泣きたいと言ったら大げさかもしれんけど辛いよね。僕らの強みである生身で出会うってことがリスクであるというのは、と、まあ間違いではないけれども、じゃあ全部家の中閉じこもってテレワークだ、インターネットだ、 YouTube だっていうのに全部移行してしまうのかって思うと、残念で、まあ仕方がないです。まあこのラジオもインターネットのおかげでネットラジオやらせてもらってますし、いろんな人からのコメントとか、リスナーさんね、ありがたいんですけど、最後の出会いの場として、ライブをやり続けるっていうスタイルが、まあ僕らのライフスタイルでも、まあ人生そのものだなと思ってやってきたので、だから先ほど述べました、その現政権に対する怒りっていうのも生半可じゃないよねっていう、その止めれたんじゃない、その例の水際対策ですよ、
はい、
で言えば、まあ、いわゆる本土決戦で言えば、もうその海岸線で敵を叩くのか、
はい、
あるいはちょっと内陸まで引き込んでから油断してるところを叩くのか、これ病原菌で言えば前者ですよね、やっぱり、はい、水際対策っていうのを、言葉だけは日本は島国なのであるんですよ、水際対策って。だから言ってたじゃないですか、徹底した水際対策をって。でもね、口で言うのとやってるのに、中国の人普通に飛行機で来てんねんけどっていう状態がずっと続いて、で僕は本当ね、言葉を使う仕事じゃないですか、だから言葉のプロだという自負はあるんだけど、ね、最近言葉を悪く使う、言葉の魔術師たちっていうかね、悪い魔法使いものすごく増えていて、まあ、例えば YouTube のもう詐欺みたいな動画上げるやつらも言葉の魔術、悪い魔術師ですし、もう、安倍政権という政府はね、実はめっちゃそうで、で、それはね、まあ、ルーツはもっと前から、官僚ってね、言葉のマジシャンなんですよね。で、その、じゃあ、まあ、例えば、軍事って言ってたの、 国防ってなって、国防いうのがやばいぞ言ったら安全保障ってなってみたいな風に言葉だけすげ替えていくと なんとなく通ってしまうっていうのは、あの官僚のお家芸やし、それで官僚って実は昔あの朝廷とか幕府に仕えた宮遣いという人たちの、まあ一応後輩ということになってですね、だから信じられないぐらい霞が関の官僚って今でもございます、なんとかでございましてっていう、あれ宮中言葉を喋るのよね、宮内庁とかの人の言葉を、で天皇に使えるそのいわゆる臣という、ね、家来の人たちの言葉とやり口で、実はその女王卑弥呼の時代から言葉というものの魔力、まあ、言葉って大昔は発明されてなくて、大昔に発明されて以来やけど、まあ、言葉という魔力でその世の中をまあ支配してきたというのがあるので、たかだか言葉と言いますけれども、言葉の力というのはほぼ魔法と言っていいほど強いんですよね。でしかしその言葉を悪い方向にしか使えない連中というのは本当にあの国民の力で変えるべきで、まあ、これはいわゆる民主主義に一応なったってことなんですよね。でもね、本当にね、これね、日本このままなったらさ、民主主義負けゲーというかね、この、ああ、日本は民主主義だったからダメだったんだと。で、中国とかの方が独裁国家だったから抑えれたんだっていうような風に、いや、もうすでにね、世界中、思っちゃってるだろうし、国民ももう思っちゃってるよね。で、いや僕は本当に残念至極で、いや民主主義関係ないだろうと思ってて、あのまあでももうこれかれこれ1ヶ月かね、あの正直 僕はもともと在宅ワーカーに近くて、まあその玉の稼ぎというか玉のライブですね、これはもう休まざるを得なくて、で、まあ、おかげで、家の中でもともとすることは山ほど用意していたので、本読んだりゲームしたりいくらでもあるけれども、なんていうのかな、僕も、想像妊娠タイプじゃないけど、ずっとなんかね、気分悪いよ。すっきりしないよね。で、まあ実際に、生活もやっぱり鬱屈してるというか、だけどさ、なんか、暇やねんけど散歩行けばいいねんけどさ、この辺それほどまだ兵庫県もそんなに多くないし、怖がらんねんねんけど、なんかさ、じゃあ電車乗るかいと、電車乗んの家めんどくさいし、なんか万が一のことはとか、じゃあ映画見に行く、梅田まで映画行くって思ったら、やっぱもうジレコもやってるけど、梅田ジレコ見に来るようなお宅から映ったら嫌やしとか、
映画密集した映画館は良くないですね。
まあそこまで混んでないと思うんやけどね、その平日ジレコ見に行ってもね、
はい、ただ電車は危険やと思いますけどね。
電車もな、意外と混んでたりしてな、みんな嫌な思いして乗ってるわけや、でマスクとかね、それでマスクってエチケットとしてしていかなあかんと思うけど、あれ結局ほとんどの人がマスク触るから、一番用ないっていうよね、このマスクをこうやって触るやん、そうそうそう、であれ実は一番用ないっていうし、まあ、感染を防ぐ能力はほぼないって言われてるよね。
今のとこコロナウイルスに対しては、マスクをしてるというのは、自分のんを外へ出さないっていう、
まあそれが外国の常識としてそうやね、マスク
というのは、それマスクしてるからといって受けることがないかといったら全然今のマスクはダメ。そうそう、
でも日本人のほとんどはそのマスクをしてるというのは防ぐためにしてると思ってるよね、
はい、
そうではないということですよね、はい、しかしまあ世の中いろんなことがあるとはいえ、
はい、
これほど大きなことはないね、
はい、
で災害だよね、完全に
災害です。
でいろんな災害が予測はされていたけど、まあ見事にですね、まあ入れ替わり立ち替わり、ちょっと想定外とか政府が言ってしまいそうなことが起こっていて、ただ完全に想定外ではなかったんやけど、結局日本のシステムのせいだけとは言えないが、まあこの間台風や洪水や停電や その前が地震や津波やってあって、うん、じゃあ次はって言うたら、次も台風かなみたいなさ、うん、こないだダメージ受けたやつの準備しか要請みたいなんで、うん、パンデミックっていう。で僕思うねんけど、まあ、韓国とこれ比較した時にも、うん、対策が韓国の方がええんちゃうかって話あって、うん、まあ、大変屈辱的な気分になりますけど、僕思うねんけどね、島国日本って、ええ面より悪い面の方が出てきたというか、結局、島国根性の人として、病気、流行ったら怖いですよって誰かが言うても、いやいや、何言うて、そんなんありもせんことに金使うっていうのはわがままやとかね、無駄やとかね、お前、頭おかしいんちゃうかっていう性質がね、我々の中に備わっているような気がする。でこれはね、目の前で起きていることでも、例えば津波で、津波があって自分とこも似たような地形やから、うん、対策しましょうよって言っても、でもうちにはないやろ的なことや、はい、いやそれはちょっと、もしそれで100年こんかったらお前責任取れんのかみたいなこととか、うん、そういうことっていうのはやっぱ往々にしてあるなと思って、でこれはでも治らない、そのお前性格変えろよっていうことってね、変わらないじゃない、お前のその性格なんとかせよっていうのねなかなか変わらないし、僕は災害が日本人を少しずつ変えると思ってたんだけど、実はあんまり変えないなっていう実感も同時に、例えば地震も何回も起きてきましたし、
はい、
まあ台風とかもどんどんで、まあこのパンデミックっていうのはもうほ人間だけですもんね、イノシシやシカがパンデミックになってるわけじゃないから、まあパンデミックじゃないのかもしれない、今ね正確な言葉使わないと怒られますけども、はい、この伝染病っていうのは人間同士での問題に今なってますので、人災ですよね、これ、
うん、
それを完全に防げなかったと思うよ、完全には防げないと思うんだけど、程度の差やん、程度の。で言えばさ、これその息すんなってね、国中の人に息すんなっていうのが1週間で済むか1ヶ月かかるか半年かかるかって、生きるか死ぬかやんか。いや本当、俺みたいな小さな事業者でもこれ仕事できない間の収入源っていうのが、まあ知れてますよ、知れてますけどね、もう10万とっくに超えてますよね、
うん、
でもう僕なんてね、飛行機キャンセルしたキャンセル料だけでもね、あんまりお金返ってこないやつなんで、割引率が高い、もうかなりの痛手ですしね。でこんな僕でもそれぐらいですから、これお店やって僕月1回とかの仕事でもないと10万損するわけじゃないですか、はい、でそれ毎日お店やってる人とかのその打撃考えたら、これもう本当なんていうの、途方もないんじゃないのかね。でまあ実際途方もないことは皆さん分かってるよって、でだから株とか見たらはっきり出てるじゃないって、まあおっしゃる通りで。で、その、まあ大震災とかいろんな災害でもですね、大きな経済的ダメージが出るんですけども、ここまででもだらだら長くないかもなっていうような気もする。で、ことに国中やん。
はい、
ね、地震はある程度局地的やし。
地震ってほいで。その時からなだらかやけど復旧していくじゃないですか。
まあそうやな、まあ、余震なんかそこまでないもんな、はい、
でも、今回のやつってまだ頂点に達してないかもしれない。
ああそうそうそうそうそうそう、
そこがすっごい不安ですよね。
いやほんとそうやし、感染力に関しても何に関しても、うん、はっきり言って分かってないことだらけや、
うん、
でいやここまで時間かかるのかなっていうのが一つと、あとその何特効薬みたいなのって、はい、これが効くとか言い出してて で完成させるまで最短で9ヶ月でできますとか昨日言ってたから、はい、9ヶ月かかるのかって、ええってもう来年になるぜって思ったし、
で薬って結構治験とか、
うん、そうそうそう、
そんなんでもう2年3年は余裕なんですよね。
そうそうそう、
薬があってもまあ保険適用じゃなかったら使えるっちゃ使えるけど、
そうそうそうそう、
法外な値段やし、
でテレビがさ、あの何々の薬が、喘息の薬が効果があるらしいと、
はい、
外国で報道されましたっていうのをまた報道する、
はい、
もうこれお前責任取れんのかっていう、その、うん、まだ 100% じゃないし、
うん、
それ何なのお前、聞いた話だろうっていう、うん、でこれです、喘息の薬で一般的に普通に売ってるものですって言って、いやいやお前これ買い占め、また買い占めが来るぞと、お前また病院でこれがないとかなるぞと、どっかのお前金儲け中国人がまた全部ネットで買い占めたりするぞと、お前アホかと言いたいよね。だからさ、マスコミもパニクってるなと思うわ、
うん、
うん、でマスコミはね、でも唯一儲かってる方やんか、
はい、
ね、局から出んで、そのほう、なんかえらいこっちゃで、1ヶ月もネタ持ってるから、芸能ニュースでは怖いかん。で、ところがもうマスコミもこれ、天罰受けるだよ、もう、マスコミそろそろもう、はね、感染するわ、そうしたら、あれ、マスコミのビルって、すっごい密閉空間やから、だけど考えたらさ、
テレビ局のアナウンサーとかレポーターに出たりしたら、
うん、出るやん、
偉いことになりますよね。
いやもう出るって。でも思うねんけど、密閉空間といえばさ、カプセルホテルに泊まったことない人も多いでしょうけどね、
はい、
カプセルホテルとかって、カプセル一個一個はね、カプセルなんですけど、
はい、
でっかい大きな一個の部屋にですね、
はい、
そのカプセルがあって、冷暖房はね、
うん、
一括なんですよ、
中央配管ですね。
そうそう、で僕はね、安いから泊まってたんでカプセル嫌いじゃなかったんですけどね、 ある日突然もうやめようと思ったのね、風邪ひく率が尋常じゃなく高いんですよね、
はい、
カプセルホテルにもう何でも住んでる人も多いんですよ、うん、家みたいにしてる人も、うん、でその中に、まあ、大浴場は気持ちいいし、サウナもあるし、そして食堂のフロアもあるし、まあ、一つのビルがもう完全に閉じた宇宙の、うん、宇宙船の中みたいな、本当世界で。で、まあ、居心地はいいんですけど、結局そういう病気の蔓延とかには、無防備なね、
はい、
というかもう完全にその温床みたいな世界なので、
はい、
あれがね、営業してるやんか、
はい、
東京なんか多いんですけどね、
はい、
でそこの感染者はっておらんはずないやろって思うし、あと風俗ですよね、風俗とかも、うん、まあ東京が一番多いと思うんですけども、ああいうのだってこれもうどう考えたって広がるだろうっていうのがあって、うん、いや一番いいのはその、まあ、政府がね、まあ、営業停止っていうのをしょうがないけど支持するっていうのはもうそれは一番衛生的にはいいことやし、まあ風俗とかはカプセルホテルとか泊まると困る人多いと思うけど、それでもしょうがないから、うん、
それが一回出たら営業停止って言うんじゃなくて、はい、今やっとか
へ
んか
ったら、いやもう今どこかね、もうとっくにやっとかない、
うんうん、
で今はね、むしろ営業停止じゃなくて今はね、それもう検査せなあかんと思う、
うん、
ものすごい陽性出るんちゃうかと思う、
うん、
で、だからことここに至ってはね、結局みんな全国民検査っていうのを仮にやったとしたら、うん、途方もない数の陽性が出てきて、
うん、
その陽性の人たちを隔離しようにも、
うん、
もう何もないよね。であなた方の病院のさ、通路に寝させられるみたいなことになるよ、もうその地獄じゃないっていう。で本当にもう完全にお手上げだねっていう状態になっちゃいけないのがこれパンデミック対策なんですけども、
うん、
もうなってるんですよね多分、
うん、
その最初の水際対策のいわゆる不手際で、
うん、
でね、 僕本当ね、皆さん安倍政権を支持してきた人たちは心のどっかで、まあひどい政権なのは分かってんだけども、最低限実行力のある政府だからと思ってね、支持してきたと思うんですよ。僕は一票入れたことは一回もないんですけども、で僕もでも内心ね、安倍政権潰れてくれたらとずっと思ってきたけど、それでも内心野党の方がいいとは思わんかったし、なんていうのかな、まあ、やることやってくれよと。で、やることをやってくれる実績が積み上がっていったら、俺は後から評価してもいいよって思ってたけど、やっぱりこれですよ。で、これ、やっぱり知事が番じゃないけど、この、まあ、難しいよね。この今回の、対策っていうのはすっごい難しいけど、でも世界中の政府が、まあ、同じような境遇にさらされている中、うん、今、いろんなリアクションやいろんな状態になってます。イタリア、イランとかね。うん、だけど、あのライバル韓国とのね、あの格下ムンジェインとのね、あの比較でも負けてるんじゃないって、まあそれ韓国側もプロパガンダやしきりに売ってるんだとは思うんだけど、それでまた韓国と喧嘩ですよ。韓国としょうもない喧嘩になってるけど、お前らもう両方ともあかんからっていう状態やね、第三者から見たら。両方とも風邪ひいてんのに両方とも縁がちをしてるっていう状態でさ、もはやお前ら笑い話だよっていうね。で、いやこれちょっともう言葉がないよって言い、さもう一番言っちゃいけない言葉言っちゃいそうなぐらいだね。でもどう思います、今後どう思います、その東さん病院やからまあね、することでなんぼでもあるやろうけども、
まだ頂点じゃないっていうのがちょっと辛いですね、うん、
でもその病院の体制でもあなたの知ってるレギンスからね、うん、あレギンスっていうのはあの軍隊用語ですよね、うん、昔の兵隊さんあのゲートルとか、うん、あと同じようにレギンスいうのをね拝戴してたんやけど、であの完全防護服の品の、まあ、ゴーグルの一つでももう供給できないってなったら、
はい、
えーってなるし、うん、いや現にそういうその際どい状況だと思うね、
うん、
でギリギリ大阪市がそのなんていうのかな、あれ補給線をつないでるんやと思うけど、うん、それがあかんようになった時には、うん、病院もあのちょっとやもう休止やって、ね、うん、閉じるぞみたいなこと なりかねないし、
実際職員で出たとこは全部もうあの止めてます
ね、ああそうそう、だからその手があるもんな、一人あの手挙げたらもう休めるから、誰があの自覚症状のあるものって特攻隊みたいに聞かれて、あるものって言ったら、はいっつって、みんな手挙げて、
僕らの職場でもあのライブハウス、あの日行ったかみたいなのが来ましたよ、全員。
はいはい、あの他でもライブハウスとか行くものとか聞かれて、ライブハウス過去に行ったことあるものいろいろ聞かれて、はいって言ってあげたら、はい休み、明日から休みましょうって言って、そういうのを医療崩壊っていうのか知らんけど、でももう現実味を帯びていますよね。でね、そうそう、僕思ってんけど、外国へ行ったら2週間隔離、日本に来たら2週間隔離みたいなことをなりだして、
うん、
で今 PCR 検査みんな受けたい受けたい言うて殺到してるけど、僕だんだんこれもう隠そうってなるんちゃうかなって、
うん、もう一つ次の段階、
そうそうそう、うん、で例えばそのインディーズバンドのアーティストさんたちでもな、
はい、
その陰性のあれが診断書が出るまでは仕事させてくれへんって事務所に言われたとか言って、うん、でいや陰性の証明は科学的に不可能なのでそれは良くないって専門家言ってたけど、そういうさこととか差別がもう生まれ出しているやんか、
はい、
でその陽性って分かったらその手厚い看護が受けれるならばね、
はい、
まだメリットありますよ、
はい、
だけどお前家におってくれ、治るまで家で自分で体温測っとけみたいなこと言われて、
はい、
そのくせ、何県の何十代の男性がみたいにね、
はい、
言われるとなると、本当にですねいいこと一つもないので、 みんな隠し出すんじゃないのって。
次の段階としてはね。
いや、もう次の段階というか、もう今の段階じゃないの、本当に。うんうんうん、いや、本当にそう思う。で、東出さんの病院にみんなが来てるうちはまだ花やけど、はい、いや、もう、行って陽性って多分出るやろうけど、これ出たところで何もしてくれへんねんで、薬もないんやでって。うん、言うて、で、あれせいこれせいで家から出るなんていう、なんかね、うん、プリントみたいなだけ配られるみたいな、やったらね、はい、もうほんま、なんやねんってなるやん、はい。だから、僕はもう隠し始めてると思うし、はい、これもう、次の段階の次の段階っていうか、もう、いわゆる差別と、疑心暗鬼やね、うん。疑心暗鬼はとっくにあんねんけど、要は、そういう、もはや病原菌を超えたところに、うん、ある何かっていうところに突っ込んできたなと思ってて、で、それは、まあ、不信っていう、人を信じられないっていうのは、ものすごい怖いことの始まりだし、政治不信っていうのの、とどめになりそうな気がしていて、それで僕の知り合いに結構ラディカルな左翼思想を持ちの女性がいて、その人のツイートはちょっと面白かったんやけど、いやもうこれは戒厳事項やって言うてはって、で戒厳って言語をもう変えなあかんっていう、でもそう、令和って不吉なんちゃうのって、おかんも、元年から言ってて、で、実際令和元年に災害多かったんですよね。台風とか水害とかね。で、台風、水害の被害も非常になんていうのかな、古代を思わすような、現象になっててね。その天皇陛下の祈りが伝わってないんじゃないのみたいな国民のね、本音がちょっとあったんだけど、令和2年になって、まあ、こういうことになって、で、疫病じゃないですか。
はい、
で、疫病の蔓延が、まあ、市中にとか、都大路にっていうね、状態になってきまして、でね、その女性は面白い人で、新型コロナのコロナは何かって、考えたら太陽ってことだよねとかって、で太陽が太陽の国じゃない日本って、まあね、はい、天皇家が太陽の神様やねんね、でその太陽の国がコロナで潰れるなんて皮肉やねっていう、その左翼のお姉さんは言うてんねん、はい、僕はちょっと面白くて自分で調べたら、コロナっていうのは太陽の周りに見える、
はい、
日食の時に太陽の周りにぼやっと見える、はい、太陽風のことを言うって書いてあったから、はい、それを書いて、でも日食いうのが不吉ですよねって太陽が隠れてるって、はい、そのお姉さん返信で、そう、日食の時に女王卑弥呼が死んだと言われるっていうね、その古代の言い伝えがあるね。でまさに太陽がお隠れになった時に卑弥呼という最初の女王の死に、世の中が暗くなったっていう、でその時にコロナが見えるっていうことやから、確かに新型コロナのコロナということは不吉であるなと、まあ思いましたし、太陽がお隠れになるっていうのはね、お隠れになるって死ぬっていう意味だから、最悪の場合、これね、考えとかないといけないのは、天皇がお隠れになる。まあ、天皇も人間なので、何があるかそれは分かりません。うん、そして、高貴な血筋の方々、遺伝子が弱いので、ぽっくり行かれることは残念ながらどうしても多いんですよね。これは、明治後の天皇家でも、残念ながらそれほどは改善しておりませんので。で、そういう場合に、まあ僕はね、不敬なことを言うやつやと思われるでしょうけど、皆さんにこれ植え付けておくのはね、なんていうんですかね、パニックならないためにね、頭に入れといてねっていう。これ、この情勢下でもっとね、世の中暗くなってる時に、天皇陛下急にお亡くなりになりましたって聞いた時にね、もう国民がね、どんな気分になるやろと。 あ、東京オリンピックのこともありますしね、うん、だからいやそういうことはありえないことではないのですよというね、うん、で昔は そこまで悪いことが続いたら言語を変えるっていうこともあったんですよと、まあ、天皇陛下なくお亡くなりに最悪になったらそれは言語いやでも変わるわけですけどね、うん、で本当に僕想像力半分遊びで想像を膨らましてますけど、例えば押井守るの世界になるけど、自衛隊の決起っていうね、226事件みたいなこと、うん、でこういうことはまあないんですけどね、でも仮にですよ、この政権府のやってることのそのだ後手後手のダメダメさね、これ一番の要因ですよね。あの自衛隊が決起する最大の要因は政府がダメやっていうこと、まあ、しゃっくりですわな。
ちょっとむせて。
それポテトチップス食いながら蜂蜜クローズドリンク飲みまくってるからや。
はい。
ええねんけど。咳込んでくれても大丈夫やけど。で、もう一つはやっぱり、まあ仮にだから天皇家に揺らぎというか、まあ、天皇陛下ね、亡くならんでも病に倒れるとかね。まあ例えば、亡くならんでもね、天皇陛下が新型コロナにかかられたっていうニュースがもし流れたらね、うん、それはやっぱ政府の責任になってくるやん、
はい、
もう何をやっとったんやと、水際作戦も失敗したし、うん、その後その宮中までそれが伝播するのも防げなかったっていうので、うん、もう何をやってるんやということで、まあ政権が揺らぎに揺らぎますよね、そうだったら、はい、でさらに天皇陛下が亡くなったりなんかしたらもう国がひっくり返るし、それで次の天皇はじゃあ秋篠宮かというと、いや上皇様が生きてらっしゃるから上皇様に戻せ、平成に戻せ、あるいは秋篠宮なんかあんなもんあかんのじゃっていうので国論が割れたり、うん、でやっぱポットでの秋篠宮がまた即位だなんだって言うと大騒ぎになって、もうまあ前の天皇の毛もあるしとか言って、じゃあ欠番みたいな状態が続くみたいなね、うん、こととか、まあ言うたらもう ひどいことになると。でそういう時に自衛隊決起する千載一遇のチャンスなんですよね、
はい、
でね、いわゆる北朝鮮とか中国みたいな強権政府の方が、まあ韓国もそうですけど、軍隊がしっかりしてガチガチの軍隊国家みたいな方がこういう病気にはちゃんとしてるやないかみたいな風潮も助けになって、まあ一時的でも軍事政権、日本も軍事政権やらないといけないんだっていうようなことが起こりえないとも言えないじゃない。だって第一さ、このいわゆる病気によるこの外出自粛禁止令みたいなのはさ、うん、徐々に強まってるけども、ほとんど戒厳令に近いじゃない、うん、ね、だからそういう時っていうのはやっぱり決起とかしやすいわけですよ。でダメな政府を打倒しね、そしてこうマスコミを占領してね、うん、マスコミがいろんなこといらんことを言うからということで、うん、こう抑えるというような、ね、ことで、そうそう、例のオリンピックですけど、オリンピックも結局できないとなると、うん、国民の心理にね、うん、ものすごい影を落とすし、そのやけくそ感というのがねやっぱ出てくるでしょ、うん、でまあこのタイミングでの地震とかもね、もう絶対あるよ、うん、だって日本国中活断層山ほどあって、ね、その普段からよく起こってると、うん、必ずしもその東京とか言わないけども、うん、でこの状況で日本中でも各都道府県で感染者がいる中、地震が起きたらね、避難所にどこどこで、えらいことじゃない、
はい、
で地震だけじゃなくて各種いろんな災害は控えてますよ、うん、控えてますよ、
うん、
で例の東京オリンピックですけどね、あれもう近いですよ、7月でしょ、だからこれやれんのっていう話で言うと、うん、やばいね、やれたとしても超ギリギリ、超ギリギリやんね。
でもこのオリンピックは東京じゃなくてもどっかの国でやってたら、その国も今と同じ状況になってるから、
そうやね、
うん、どっかの貧乏くじを日本が逆に引いちゃったみたいな
痛い。俺左の耳が痛い。メガネの重さで。そうかそうか。だから、これがギリシャでやっててもどこでやってても、はい、世界中から人が来るせいで、今年オリンピックやってる世界どこでも中止になってたという可能性大なので、はい、東京だけが悪いってわけじゃないよって、もちろんそうだよね。うん。うん、だから、そうだけど、その、日本にとっては、なんで経済の切り札、
はい、
で安倍政権のもう最後の切り札というかプレゼントなわけで、
はい、
まあその、アベノミクスというのは東京オリンピックに向けていろいろ盛り上げてきたと。で、実際、その、オリンピック景気というのはもう去年で終わってると言われてますよね。つまり、建てるもんは建てたんで、
はい。
だけど、やっぱその最後の花火っていうのが、まあその経済の起爆剤のまあ象徴的なものであったろうし、それにあの安倍政権にとっては成果をそのアピールする最大のペジェントであったろうから、まあそれらは全部ダメになるんだろうと。でさ、まあ安倍政権自体はもうそのいわゆる任期的にももう終わりなんだろうけれども、あのなんていうのか、期限切れとはいえさ、こういうめちゃくちゃなことになって、じゃあ安倍政権の次にバトンタッチするグループはっていうと、うん、もうとてもじゃないけど何にも想像がつかないぐらいダメじゃない、
はい、
だから本当にこれ、僕は自衛隊に決起してほしいと思わないけど、自衛隊決起するならもうこの今しかないし、聞いてるか聞いてるかって言うたら俺来た一気みたいに捕まって殺されれば、そうじゃないけど、なんていうかな、もし決起できないんだとしたらね、これ自衛隊にも人がいないってことやろな自衛隊にも所詮その同じレベルの人間しかいなくて、まあお坊ちゃんしかいなくて、そこまで腹くくれるもんがいないのでできませんでしたっていうぐらい不幸なことなんだろうねって、まあ、実際さ、自衛隊という国防軍が、まあ、今後の病気に対してもさ、もう何にも使えてないもんな、その効力を、だってさ思うねんけどさ、まあ、もちろんあの病気戦争もさ、
はい、
考えとかなあかんかったしさ、
うん、
そのいわゆる地下鉄サリン事件とかに対抗する部隊はあるわけやんか、ああいう毒ガス対抗部隊っていうのは
局地的なことに対しては、
そうそう、でもその病気戦争っていうのだって、その想像の範囲内ではあったのに、そういうのはないと、そういう部隊はろくにないし、なんていうんですかね、
っていうかもう全体的になっちゃった時にっていうのは、局地的なああいうサリンみたいに局地的地下鉄の、
うん、
1個の車両とかそんなんならまだしも、うん、こう全体的になった時に自衛隊ってもう、
そうそう、もともとね、そういう専門じゃないけど、うん、例えばそのクルーズ船の時にもうちょっと活躍するとかね、
うん、
例えばさ、日本って病院船1隻持ってるとか聞いたことあるんだけどね、
はい、
豪華客船の買い受けしたの、うん、で例えばこの間のクルーズ船の会社も絶対潰れるやん、
はい、
もう一席の方ももう今ニューヨークで立ち往生してるって。じゃあさ、この間のあの船さ、長崎でできたかわいそうな船やねんけど、あの船ももう接収するなり買うなりして、でさ、病院船にしたらどうなのって、でその病院船の中は当然もうみんなかかっちゃうかもしれないけど、でも3700人までは入るんだろうって、だから中国のあの例の収容所病院じゃないけど、それ知らなきゃしょうがないじゃないっていう、
うん、
ね、まあ、今この時点ではもう遅いと思いますよ、
はい、
だけどね、2週間前の状況ならとか考えてしまうよね、うん、でなぜ病院船を活用しようとか、一隻持ってるならそれ満杯になるまで使うとか思わないの、なぜその辺のホテルに泊めたりすんのっていうこととか、わかんないし、でことにさ、その感染病の専門家とかをちゃんと読んでさ、話聞かないとか対策チームに入れないとかってさ、シンゴジラ行かなわけよ完全に。で いや、シンゴジラ好きでしょうから、シンゴジラ以下っていう状態は良くないですよね。シンゴジラの状態でもあまり良くなかったんですよ、うん、ね、日本っていうのはゴテゴテだよねって、うん、グダグダしてるよねって、ゴジラに対して逮捕の一つも打ち切らんのかっていうようなな、うん、あったけども、あのもうシンゴジラより悪いというね、これ状況で、でもう対岸の日じゃないわけですよ。全員の生活に皆さんこれ経済的ダメージ受けてない人いたら逆に教えてくれっていうぐらいね、普通誰かが損したら誰かが得するとかね、普通はあるし、今ちょっとウハウハなんはもう YouTuber ぐらいでしょ。僕の YouTube チャンネルもよっぽどみんな暇なのか、結構最近コメントが入るんですよ。それで、あ、見てくれてるんやなって、思うけど、なんだかね、もうこれ、いやもう、皆さん、ぼやいてるだけやんって、その通りなんですけど、ぼやかずにいられないでしょ？これ、有効な対策も僕らの立場で言えないし、言ったところで何も実現しませんし、かといって俺ただ僕ら会になれって今言われてて、家の中閉じこもって鬱屈してるわけですよ、うん、でも正直本当飯行こうかいうのでもやっぱやめとこうかってなるもんな。なあ、今日終わってからどこ行くって、うん、王将行く、王将ガキ多いから、
うん、
ガキ来てないかもしれませんけどね、うん、まあ、ガラガラかもしれへんけど行って混んでたら嫌やなとか、うん、サイゼリアも同じやし、子供家族連れ多いしなあとか、じゃ あのワンカルビ行こうか、もういつ もう絶もう人気がありすぎて入られへん、焼き肉食べ放題行こうか言うて、うん、ガラガラやったらええけど意外と混んでるかもとかね、はい、でまあ兵庫県もね、でもまあほんまにですね、大阪のライブハウスがかわいそうで、で僕ら大阪のあの京橋じゃない難波のライブハウスで、でも規模とかお客さんの年齢層とか見るとすごい、まあ近親感感じるんですよ。で親近感感じるんですよ、親近感、まあ近親的な感じもするんですけど、でそれで僕がやっぱり危惧したのは、僕もねチンチラ待ってね、中止とかね、言うの嫌で、ギリギリまではやりたいと。一人でもね、お客さんね、中止に並んでほしいと。俺も実は、嫁行くばくも来年隠してるけどっていう人もいるかもしれんと思うからね、ちゃんとやってあげたいと思うんやけど、やっぱりふと思ったんが、頭をよぎったんが、まあ、大阪の某ライブハウスで、講談会に集まった皆さんが、いや、絶対言うと思うね。だって落語とかで出てないのは不思議なぐらいやけど、落語なんか高齢者多いからな。で、落語も今は全部中止になってるけど、その落語会とか講談会っていうのは言うと思うね。で、講談会なんて日本中にいくつもないからさ。でさ、そこで講談を、何、聞いたお客さんの中に感染者が、で、毎日講談会でもう一人、講談会でもう一人出ましたとか、あれすごいやん、呪術つなぎに出てきて芋づる式に出てきてさ、毎日のように報道される、うん、そしたらさ有名になるよね、うん、でさ、なんかそんなことで有名になっても何にもええことないやんって。でしかもお客さんですよ、お客さんの中にもそのなんていうんかな、もう吊るし上げになったような気分になるよね、うん、何十代の女性とか男性とかね、どこどこ在住のって、でその人はまた地元でスポーツジムに行っていたとか、マクドでバイトをしていたとか、全部ね、そういうことで言われていくと本当自分のあれが丸裸にされるような気になりますよね。でそういうことになったら最悪やなと思って、僕も取りやめを決定したわけですよ。でだからこれを来月分もまたそれを決断するのかみたいな話になってきて、ものすごく怖いんですよね。
そうです。
それでそんなこと続けてたら、僕らね、いつも来てくれる常連さんのお客さんももう行かんでいいかっていう、そのテンションが冷めてしまうよねっていう、常連 せっかく長年続けてきた努力がね、うん、だんだんこう薄れてしまうよねっていうことも多分あるでしょうし、いやこれ日本中の人がいろんな職業の人が真剣に困っているが、かといって悪いのは確かに病原菌だから、うん、政府も悪ダメだけど、政府はダメだけど悪いわけではないわな、ダメだけど、うんうん、で我慢せなしょうがないってみんな思ってるけど、これ本当僕あの阪神大震災の時を今思い出してんね。季節も近いけど、まあ地べたを呪ってもしょうがないけど、正直もう地べたを呪いまだに呪ってるんよね。で、なんていうか、それでダメな市役所の人間とかああいうのは多かったですよ、マスコミが。だけどそれは人間はダメなだけであって、別に悪いわけじゃないわな、何遍も言うけども。で、だけど地べたが悪いのかって言うと本当に悪くはないんで、でウイルスもね別に本当悪くないんですよ、うん、ウイルスってすごい巧みな、まあ、疑似生物というかね、純生物で、ものすごい優秀なことをやってますよね、うん、
はい、
で人間がそれにしてやられてるだけであってね、
うん、
でかつ人間がその勝手に恐ろしがって、うん、ね、自分で自分の首を絞めてる部分も多くあるからさ、うん、だから
巧妙やから、
巧妙やなウイルス、
うん、陰性かかっているのに陰性と出る、
うん、
っていうその巧妙さ、
巧妙さね、
うん、
でも見た目風邪と全然変わらんとかね、
うん、
その症状ない人もいるとか、
うん、
あれ想像できんかったんかな、無症状と怖さって、
うん、
今までね聞いたことなかったよね、あんな無症状が一番怖いやん、無症状って、うん、って今思うけどな、
うんうん、まあインフルエンザもなんていうんですかねかかってんねんけど症状が出てない時っていうのはあるんですけど、
うん、
それは菌撒いてないんですよね、
うん、
外に、
うん、
だからその人とっても移ってない、
ね、ああはいはいはいはいはい、
でも今のやつは違いますよね、
はいはい、
無症状やけど菌をばらまいてるっていう、うん、それがもう最悪やし、菌にとってはすごい発達した機能ですよね、うん、
だからすごいし、何の拍子でそういうのが出てきて、
うん、
21世紀まで出てこんで、
うん、
で21世紀になって出てきて、
うん、
不思議といや不思議、
うん、
いやね、
まあ一部あれ出てる噂は、
うん、
なんかどっかの研究所から漏れたみたいな、
でも
ありますけどね、
うん、僕はだからそうじゃないなって思い出したのは、やっぱこの病気がこういう巧妙さを持って、人間が想像できないぐらいの巧妙さを持っているのと、うん、あとさ、そういうに人為的なもんやったらさ、
うん、
自分たちだけはかかりたくないからな、うん、治せる薬を用意して作ると思うね、
もちろん、
うん、だからそうなるともうここまで世界中こうなった時に、
うん、
もう特薬見つけましたみたいに言うてきたりとか、うん、とかなぜかその現地だけはの政府の人だけはなぜかかからんとかさ、
はい、
なんかそういうこれは人間が作った兵器やなっていう、うん、その自然界にある病気とはなんか違う異質さがありそうなもんやけど、
うん
うん、
ただ僕一時エイズの薬が効く、
はいはいはいはい、
HIV、はいはい、だから僕はひょっとしたらそこら辺を研究しててできたとか、
確かにエイズなんて完全にユダヤ人がゲイを抹殺するために作ったとしか思えないもんねセックスをさ楽しんでする、はい、キセックスは子作りのためだけにせよというさ、
はい、
宗教を持つ民族がさ、
はい、
セックスを遊びでしたりさ、特にこう同性愛をする連中を抹殺するためにさ作った病原菌としか思えないもんね。で、そのエイズウイルスを元に、風邪でエイズがかかるような あの、うん、ものを作ったんやろ、また今回。まあ、東出さんが言うんですから、医療従事者の東出さんが言うんですから。
いや、あの、多分その遺伝子とかを研究してて、はい、偶然できたとかね、
うん、
その可能性もあるかなっていうだけで。
まあね、ありえないことではないよ。だから、ありえないことではないってだけで、確かめようのないことなので、はいはい、まあ、あれ、ね、改善策にもならない。いや、まだね、まだ人間がね、こしらえたもんならね、改善策がまあね、見つかりそうだから、はい、あの、そっちの方がいいぐらいであってね、はい、あの、いや、でも、なあ、結構高齢者には危険で、その高齢者はもう家族もそうや、親もそうでしょうし、自分もなんなら、そういう年齢にかかってきてますからね、皆さんが、あの、あれやし、それで、じゃあ子供は平気やみたいなのがまだ用なくてね、俺子供学校休みになって大へ行っても子供の集団がうろうろしとってね、あいつら10人ぐらいのグループで男の子とかも なんか一人一個ずつお菓子買うてレジ並んだり、うん、おっとしいねんけどね。で、いやでももう完全に家から出ないのは不可能やし、
うん、
で親とかも
休んでる子供たちはできたら公園で走り回ってくれみたいなこと。
ところが公園の横チャリンコで通りかかったらめっちゃ公園コミコミやね。
あ、そうなの。
あんな人おったらあかん
わ。コミは良くない。
いや、コミコミなるやろ、どう考えても。学校行けへん子供の多くが、しかも親と来るやん。
はい、
それ相当なんか密度になるで。うん、そ日曜日のぐらいに。
まあ、小学生ができたら公園で野球をやってくれるレベルが一番いいんでしょうけどね。
いや、どうか。
本来。
野球、うん、野球なんか広いところに18人ぐらいしかまでしか、はい、あれできへんやん、展開できへんやん、
それくらいの密度が、
うん、まあ理想論はそうやろうし、はい、確かに外を歩くとかの方はまだマシなんやろうけどね。
そうですね。なんかどっかタイやったかどっかの国はむしろこう換気をすごいして、
うん、
病院の、あの院内感染を防いだとかっていう、うんのもありますしね、うん、
なんか暖かくなってきたらね、風邪がそのように治るといいんですが、うん、聞いた話によるとやっぱ南半球は逆に冬になっていくと、はい、オーストラリア、ニュージーランド、そしてアフリカ諸国っていうのは、はい、今度インフルエンザでも代わり弁端に入るらしいですね、うん、そうなると日本でオリンピックやるときにその南方の人たちが、ね、流行って、うん、でアフリカ諸国や、ね、オーストラリアなどからもオリンピックに人を迎え入れないといけないじゃないですか、
はい、
まあどっちにしろ世界中の民族が東京に集まると、
うん、
でその中に感染者が全くいないわけないわけですよね、うん、そうすると選手村というところで、頑強な体を持つ人々にでもまあなんていうのかな、極限まで自分を追い込んで戦うので免疫力は下がるそうなんですよね、あれ大会 あのその決戦の後とかにね、はい、だからかかりやすくなるわけですよ、また死んだり
フルマラソン走った後とかにかかっちゃうとか。
そうそう、いや運動っていうのは全部そうでるらしいです。だからスポーツジムとかも良くないっていうのは、はい、ヘトヘトになるっていうのはめっちゃ風邪ひきやすくなるんですよね、うん、でそういう状況で選手村で世界中にお持ち帰りいただくことになるわけですよ、新型コロナを、
はい
ね、そうすると世界中でまたパンデミックになると言うて、うん、もう取り返しつかないですよね、それが、うん、もう恒常的に世界中で新型コロナが蔓延するという状態、はい、でその特効薬が新型コロナまでには絶対完成しないんですよね、うん、あ、じゃあ東京オリンピックまでには、はい、だから東京オリンピックまでには薬は絶対に完成しないので、これできないよね、絶対って、思うんですけど、多分政府はこれをどのように、どのタイミングで認めるのか発表するのか。
5月って言ってますよね、
うん、
あの IOC と日本が。
いやだから僕はね、これ歴史を繰り返すってずっとね、あの昔の東京オリンピックは返上って戦争で返上になったんだけど、あれ、今思うとさ、 返上っていうのはさ、なんか最低限のプライドを守るための言葉なのかなって。返上っていう、お返ししますっていう、本当はやりたいんだけど、なんか世の中が騒がしいようですから、うん、お返ししますっていう、その返上をもう一回言うんだろうかなとか思って、
うん、
で自粛って、国内では自粛といい、海外には返上といい、
うん、
でも結局東京オリンピックはまたできず、
うん、
でその後世の中ますます暗くなるという感じがね、しなくもないですね。でも日本はね、もう次の災害に備えないと本当やばいよ、自然災害ね、
はい、
でそのコロナプラスだよね。
そうです、
コロナも完全に治りきってない、
うん、
もうユタコンラジオの時期ぐらいから日本のどっかで地震か、あの火山の噴火とか、うん、津波、台風、うん、あるいはもっと今まで知らんような災害っていうものが十分起こり得ると。で怖いな、考え
避難所なんか、うん、もうウイルスの巣窟です
よね。そうそう、だからでもこれって昔も戦国時代とか平安時代にもあったみたいでさ、あの地震とかで、あの災害、台風とかで災害が起きたり、まあ飢饉とかでみんながそうやってルンペン状態になって都へ集まってきたところに病気が流行るというのはよくあったみたいやから、結局今でこそ病気と災害となんで一緒に起こるねん、間が悪いと思うけど、昔はなんならセットやったんよね。うん、だから十分起こり得て、地震や津波で避難所に行った、避難所の劣悪な環境のためにまたその恐ろしい新型コロナ蔓延しているというような状態というのは、十分あり得ます。僕も阪神大震災の時に熱出てというか結構高熱出ましたね。でやっぱり地震とかああいう災害でやられるとメンタルをやられるじゃないですか、うん、でメンタルをやられるし、あと肉体労働もすごく増えるんですよね。水汲みとかで、はい、弁当をもらいに行くとか、情報を集めるために自転車で走り回るとか、もうそのものすごい粉塵が舞い上がってたり、騒音はサイレンは鳴りっぱなしで、ま、夜は電気をつけれたらつけっぱなしで、テレビをつけっぱなしで寝るっていう生活ないでしょ、はい、だから避難所には僕は行かずすんだけど、避難所の人はもっと大変で、でメンタルといわゆる体力ね、体力フィジカル両方めちゃくちゃダメージを受けるので、当然のように病気するんですよやっぱり、はい、だからね、もう本当命かかる話だよね。大変です、大変としか言いようがない。うん、なんか本当にポジティブな、面白がりたいけども、面白がれるとこは押し守るみたいになるっていう想像しかなくて、自衛隊の決起しかなくて自衛隊の決起ももう、でも雪降る季節超えてしまうと絵にならんしな。春か、春の桜がさ満開の東京にさ、でも花見客は外出禁止令で全くおらんね、嘘みたいにさ、その人のおらん綺麗な江戸東京でさ、そこ人回る式戦車がもう音もなく走り抜けるという、桜を驚かすこともないほどスムーズに、忍者のように人回る式戦車となんとか機動車がスーっていくみたいな、うん、ことかな。でもどっちみちそれは自衛隊に優秀な人がいないとダメだよね。危機管理能力の高い人がいてならまだしもだけど、いてないと、ダメでしょうね。外国のこともまあ株価がものすごいね、外国でも下がって、でアメリカのトランプとかもなんか泡食ってるみたいやね、乱高下して、で石油の値段がめっちゃ下がり、 で日本は円がめっちゃ上がり、いろいろしてますよ。なんか外国の恐怖指数っていうのが信じられないぐらいの数字に上がったり、まあね、インターネットとかで昔から言われてる世界経済崩壊というね、そういう話があるけど、それもねもう現実化するかもしれないし、いよいよ眺めちゃくちゃですね。めちゃくちゃですけど、僕なんかがないってなったじゃないですか。マスクがないやったかな、
トイレットペーパー、
トイレットペーパーがまあね、市中から姿を消すなんてことも実際に起きてしまって、
うん、未だにないしね。
あ、そう、
はい、
まあね、備蓄は十分あるって言うてるし、まあ、国産で生産できるって言ってるけど、いっちゃん怖いのはやっぱり食料の姿がなくなるっていうのは怖いね。
そうですね。
それが3日も食べ物がないみたいな状態だったら、うん、我々どうなっちゃうんだろうって思うよね、うんうん、でそれは食べ物が完全にないからないんじゃなくて、うん、あの運ぶトラック、その食べ物を運ぶトラックのガソリンがないとか、あるいはその運転手がもうみんな休みとか、なんかその別のね、ね、発電所が止まるとか、なんか別の理由から、起こる
んだ。言ってるのが、その配送所なんかでコロナが流行ったりしたら、もう止まるやろうって言ってますよね、
うん、
それがもういろんな配送所ぐるぐる回ってるから、うん、でその人らでどんどん移っているし、うん、そうするともう日本全国に回るやろうし、
ね、
ってなったら、
いや信じられない、ね、まあとにかく今できることって本当ないから、マスクしてて、やらてとかいうのも白子いね、結局あれ、みんな思い知りますよね、ほんとシン・ゴジラの時じゃないけど、
うん、
専門家の人にすがりたくてテレビ出てきてもらって、どうしたらええですか言うたら、いや、風邪の時と同じで、よく手を洗いみたいなね、うん、もう戦争中にさ、うん、B29 がもうサイパン島に来てるらしいから空襲があるかもしれないけど、どうしたらいいですかって言ったら、透過管制をして窓ガラスにセロハンテープを貼ってみたいなこと言われてるのと同じような感覚やねんね。まだそっちの方が意味がある人や、透過管制とかの方が。手をよく手を洗って、なんかうがいをしみたいなさ。もうそのお前小学生に言うてるようなことをまた言うかみたいな、うん、いやそれは専用にした方がいいのは分かってるけど、ねえ、結局それ以外には特に特段いい手立てはないって言えよって思うんだけど、なんか何も言わんわけにいかんからって、今度は専門家のプライドか知らんけど、誰でも知ってるようなことを仰々しくうやうやしく言うような感じがするな、ああいうのは。
僕はちょっとテレビで笑っちゃったんが、
うん、
ウイルス感染のさって、まあ、どっかのなんとかクリニック の、
うん、
先生が喋ってるんですけど、うん、その人マスクしてるんですけど、うん、あれサージカルマスクって裏表あるんですよ、
うん、
実は、
うん、
それ裏側に切りつけてて、こいつ
うっかりしとんなテレビ出るときにうっかりしとんな、あんなもんちょっと詳しい素人でも気づきよるで、うん、うっかりしとるね、うん、というわけで、まあお時間になりまして大変ですけど、皆さん頑張って、頑張りようないんでまあでも一つ言えるのは、みんなが同じ苦しみをやっぱり背負っています今、
はい、
でそのライブハウス行ってね、病原菌扱いされたような人たちも心傷ついてると思いますけども、でもこれが行くとこまで行ったら、あの時は一緒にひどい目に遭ったねっていう、うん、その団結力の源になるかもしれないですよね、
はい、
あのライ まあ、インディーズバンド、インディーズか知らんけど、バンドのファンの人たちも、そのね、みんな地方からね、40代、50代で一生懸命来て、バス乗ったりして来て、せっかく楽しんで帰ったらね、その各地方で、それこそ病原菌扱いされてると思うんですけども、大阪なんかライブハウスなんかチャラチャラ行きよってみたいに、ね、肩身も狭いと思うんですけども、そういう人たちのその辛い経験が強固な絆となって、そのアーティストさんたちのかけがえのない宝物に、まあ、なるきっかけになるかもしれないのでね、皆さん今は心折れそうでしょうし、私どももお客さんにまた休みでごめんなさいみたいなこと言うてますけども、いやもうあん時は耐え難きを耐え忍び難きを死ぬんだけど、あん時はもう薬もなかったらしょうがなかったと。だけどやっぱりライブというものはインターネットとはまた違い情報の詰まったもので、それこそ病気もうつるぐらいの距離で皆さんに集まれるっていう機会は、そらこういう時は我慢しないといけないけども、まあそうだな。ね、やっぱリスクはゼロじゃないことがいいんだよって、前も言ったけど、山登ったり海行ったり死ぬかなっていうようなとこなんぼでもあると。だけど、家でゲームしてたら、どんなね、戦争のゲームしてても自分が死ぬこと気づくことは一切ないんですけど、家一歩出たら、こんなとこ死ぬかなっていうとこなんぼでもあるけど、それを、乗り越えてというか、そういうリスクと隣り合わせの思いをして家に帰ってきたときに、ああ、今日も生きてるなと、生きてる実感というのを感じれるので、やっぱその、ライブっていうものは、多少のリスクあるんですけども、それを押してくる値打ちがあるもんだよっていうことを、やっぱり忘れないでいただきたいですね。まあそういうことで、まあ、幸いネットラジオとかやってるおかげで皆さんには、まあ、メッセージ伝えることはできてますんで、まあ、皆さんももしお暇だったりね、お暇じゃなくても番組にお便りなどいただければ、
はい、
我々も励まされるところでございます、はい、一番悩みはこんだけ家にいると話題ないんちゃうっていうね、ニュースもこれ一色なんで、ラジオのネタあるかなっていうのがとっても心配なんですけど、来週もお送りします。
はい、
ベーコン
でした。
はい、ご苦労様。よいしょ。